皆様、明けましておめでとうございます。2023年もいよいよ今日から始まりました。皆さん、朝起きてどんな気持ちで目が覚めたでしょうか。今日の空はすごく雲一つない、本当に青い晴天の日でしたね。今年1年間もこんなね、希望ある私たちにこの素晴らしい日々を与えてくださるのかなっていうですね、期待を神様私たちに示してくださったように思います。で、今日はですね、1月元旦、しかも聖日ということで、元旦の日に、このね、聖日礼拝をするのは非常に珍しいんですけれども、皆さんにこう集まっていただいてですね、共に今日1年ですね、期待しながら、御言葉から学びつつ、主を礼拝していきたいと思います。今年の指標聖句としてですね、実はこの、マタイの福音書の28章の19節、行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと、この御言葉が今年の指標聖句になりましたので、この1年間ですね、ぜひこの御言葉をですね、心に留めながら過ごされるようにと思います。昨年の指標聖句は覚えてますか？ヘブル人への手紙の12章3節でしたね。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。昨年1年間、私たちはですね、イエス様に守られ、導かれて、そして私たちが目を離さないで1年間歩んでこられたことと思います。で、今年がですね、このマタイの28章。この御言葉、すごく重い御言葉ですね。先ほど読んでいただきましたけれども、福音書のですね、マタイの福音書の最後に書かれている言葉です。で、この背景を少しですね、ご紹介したいんですけれども、今画面に映ってますかね。さて、11人の弟子たちは、ガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。実は、イエスが墓から蘇られた時に、女たちが、ね、墓を見に行ったんです。そして、その時に、そこには、イエスはおられなかったんですね。御使いがこう言いました。イエスは蘇られました。弟子たちに、ガリラヤに行きなさい。そこで、イエスに会えます。で、この女性たちはですね、早速弟子にですね、弟子たちに、この11人の弟子たちにこのことを伝えたと思うんですね。で、その指示に従って弟子たちはガリラヤに来られたんです。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。まだですね、イエス様が蘇ってからまだ本当に数日だったかもしれません。本当に信じられない弟子たちも中にはいたんですね。しかしイエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これはですね、有名な大宣教命令として知られていますけれども、この大宣教命令の中に、これサンドイッチになっていることを見てわかりますか？二つのことがですね、宣言、約束されています。この宣教命令の前と後に、すべての権威がイエス・キリストに与えられているんです。っていうことと、最後に、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。という二つのですね、宣言と約束です。この約束が大事なんですね。ですから、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。これはイエスのですね、まあ、遺言とも言えるべき、弟子たちに、11弟子でしたね。12人いたんですけれども、 ユダは裏切ってしまったために、ここにはユダはおられません。なぜイエス様はこの命令を11の弟子たちにしたんでしょうか。少し遡ってですね、イエス様がなぜ12人を選んだのかっていうところをちょっと見ていきたいと思うんですね。この実は11人、まあ12人いたんですけれども、特別にイエス様が選んだ人たちだったんですね。マタイの福音書にも書いてありますけれども、マルコのでしょうね、ですね、マルコの福音書の3章14節15節のところをちょっとお読みします。マルコの3章14節15節ですね。このように書いています。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と、呼ばれた。はい。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教させ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。イエスはなぜ12人を選んだか、ここに書いてありますよね。まず一つは、自分のそばに置くためであった。そして、二つ目は、権威を、悪霊を追い出す権威を彼らに与えるためであった。そして、三番目は、彼らを使わして、宣教を派遣するためであったって言うんですね。ですから、この12人の弟子たちは、イエス様にとって特別に選ばれた人たちだったんです。なぜでしょうか。それは、イエス様は、やがて、父のもとに、蘇った後に行くことを知っていたからですね。イエス様の宣教、福音のこの良い知らせは、誰に託すべきか、イエス様は、ちゃんと考えておられたんです。ある人がこう言ったんですね。イエス様、もしこの12人が宣教に失敗したら別の方法はあったんでしょうか。イエス様は来られた。いえ、ありません。この12人にすべて私は託しました。これは聖書に書いてないですけども、おそらくこうイエス様はね、答えたんじゃないでしょうか。すなわち、三年半ですね、イエス様は自分のそばに置いて、そして福音の真理を彼らに伝え続けたんです。そして、この人たちを通して宣教が全世界に広がっていくことをイエス様は託したんですね。すなわちイエスの宣教はこの人たちにかかっていたということができると思うんです。さて、それでは今日ですね、学ぶ、行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいというこのイエス様の宣教命令、三つのことについてですね、詳しく見ていこうかなと思うんです。まずこのところにですね、三つのことが実は書かれています。まず、行ってって言うんですね。行きなさい。11の弟子たちはその後の生涯をちょっと後で見ていきたいと思うんですが、このまず行きなさいっていうのがポイントですね。二つ目、あらゆる国の人々。そして三番目は弟子としなさい。弟子の特徴、そして弟子とするということはどういうことかについてですね、これから見ていきたいと思うんです。まず、行ってっていうことですね。これは出て行ってっていうことです。自分の生活圏から離れなさいっていうことなんですね。自分が慣れ親しんだ生活から離れて、知らない人々の文化圏に入りなさいっていうことです。それが行くっていうことですね。この日本の中にでも、関西と関東では文化圏が違いますね。言葉は今標準語で同じですけれども、普段使っている言葉は少し違いますよね。東北とそれから太平洋岸の地域に住んでいる人たちもやっぱり文化が違います。気質も違うと思うんですね。慣れ親しんでいるところから離れて、 そして行ってそこに住む人々のところに出て行って福音を伝えなさいと。これが行きなさいっていう意味なんですね。そこに二つの模範をですね、私はここに御言葉を挙げました。出て行ってということの意味をですね、イエス様の模範とパウロの模範についてですね、御言葉を二つ挙げましたので、これを読んでいきたいと思うんですね。イエス様はどうだったでしょうか？イエス様はこうだったんです。イエス・キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様はどこから来たんでしょう。父なる神のもとから、神の見姿を捨てて、この地上に来たんですね。神としての性質を、これを捨てて、人間の姿を持って、マリアの胎にから生まれたんですね。イエス様が来てくださったんです。私たちのために。だからイエス様も同じようにですね、弟子たちに、あなた方は行って伝えなさい。違う文化圏に行って、私があなた方に命じておいたことを教えなさいと、私たちに、この弟子たちに特に託したんですね。パウロの模範を見てみましょう。パウロはコリントに行って、コリントの教会を建てましたけれども、コリントの教会はですね、非常にこう、模範的な教会ではなかったんですね。いろんな問題がありました。そこでパウロは、コリントの教会を建てるときにですね、手紙を書いて、こう言ってるんですね。私にどんな報いがあるのでしょう。それは、福音を述べ伝えるときに、無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。パウロはですね、自分の当然の権利を捨てて無報酬で福音を伝えなければならなかったって言うんですね。そして自分は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。コリント人へに行ってですね、彼らに仕えたんです。自分の権利を捨てたんですね。そして福音を伝えたんです。これが行ってって意味なんですね。それでは、11の弟子たちのその後についてちょっと調べてみました。まずペテロ。皆さんご存知ですね。ペテロはローマで殉教の死を遂げました。ですからペテロはですね、トルコ地方を通ってですね、そしてアジアの、小アジアを通って、おそらく通っていったと思います。そしてアカイア、ギリシア、そしてやがてイタリアまで行ったんですね。そこまで行って福音を伝え、そこで殉教しています。アンデレはどうだったでしょう。アンデレはギリシア地方に福音を伝えたと言われている。それではゼベダイの子ヤコブ、これヨハネの兄弟ですね。ヤコブは早くして殉教しました。早くして剣で殺されてしまったんですね。じゃあヨハネはエペソで活躍したということが記録されていますけれども、彼はですね、パトモス島というところに流されて囚人として暮らしました。しかし、このヨハネだけが殉教の死を遂げなかったと言われています。フィリポはどうでしょう。これはトルコ、今のトルコの西部の方に使わされていきました。じゃあバルトロマイ、ナタナエルですね。これはアルメニア中、アルメニアっていうのは、カスピ海と黒海の中間にあるところですね。トルコの東側、イランの北側にあります。疑い深いトマスはインドにまで行きました。 そしてインドで福音を伝えました。主税人のマタイはアフリカのですね、エチオピアの地方に行かったんですね。アルパヨの子ヤコブ、彼はエジプトに行きました。タダイは、これは、バルトロマイと同じアルメニア地方に行って福音を伝えました。そして最後に、熱心党のシモン、彼はエジプトに行って福音を伝えたんですね。彼らはですから、このイエス様のこの命令に従って、自分のところから離れて、そして福音を伝えました。しかし彼らの最後はですね、鎖につながれ、牢に入れられ、石で打たれ、ノコギリで引かれた者もいます。剣で殺された者もいます。虐待され、そして十字架にかけられて、殉教した弟子たちもいました。このような弟子たちの働きによって、福音が世界に伝えられていったんですね。じゃあ2番目、あらゆる国の人々を弟子としなさい。あらゆる国の人々です。まあ、すべての人々を弟子とすることは難しいと思うんですね。しかし、あらゆる国の人々の中に弟子を育てなさいということなんですね。2022年の国連の情報によりますと、今人口は79億5400万人いるそうです。そして国の数は197の国々がですね、国連に加盟しているそうです。イエスはユダヤ人だけに使わされましたけれども、弟子たちはあらゆる国の人々へ使わされました。今のですね、この人口の中で、まあ、宗教的なこの文化圏で分けるとどうなってるかというと調べました結果ですね。まあ、キリスト教の文化圏の中にいる人たちは約 32%。結構多いですね。イスラム圏のこの宗教的文化圏の中にいる人たちは 25% と言われています。そしてヒンドゥー教の文化圏。これはインド、主にインドですね。15%。で、私たち仏教、あるいは神道の文化圏にいる人たちは5億。無神論の人たちもいるんですね。そしてその他、宗教の人たちもいます。で、こういう人たちにですね、現在福音が伝えられていっていますね。私がですね、マレーシアに行った時に、これは4年前ですね。マレーシアっていうのは非常に不思議な国で、もちろんイスラムの国なんですが、そこには、確かお寺もあったと思うんですね。それ以外に、イスラム寺院の以外に、ヒンドゥー教の寺院もありましたね。もちろん、教会もありました。いろんな宗教がですね、そこに存在している。そういう国なんですね。イスラム教、そして、これヒンドゥー教の寺院があったんですね。ヒンドゥー教っていうのは、多神教なんです。たくさん偶像があるんですね。私もこのヒンドゥー教の寺院の中に入ってですね、イスラム教の寺院の中には入らせてもらえなかったんです。ダメですって言われたんですね。イスラム教徒です。ではない人は入れません。しかし、ヒンドゥー教の寺院の中にですね、靴を脱いで入って大丈夫ですって言われてですね、私はこのヒンドゥー教の寺院の中にずっと入ってですね、もうたくさん偶像がありましたけれども、入ってみました。そして、仏教ですね。日本のお寺とはちょっと雰囲気が違います。これはミャンマーのですね、有名な、パゴダ寺院というところですね。そこを訪れて、このところも見学しました。ブッダがですね、横たわってるんですが、真っ白なんですね。日本とはちょっと違う雰囲気がありました。そして、最後に、これはキリスト教文化圏、フランスのサンクレール寺院ですね。これは教会です。今フランスでキリスト者ってどれだけいるかご存知ですか？もともとフランスっていうのはキリスト教文化圏なんですけれども、イエス・キリストを信じている人って少ないんですね。かつて多かったんですよ。 でも今本当に少ないんです。こういう国々に行って今福音が伝えられてるんですね。そして3番目、ここをちょっとですね、少し深く説明したいと思うんです。弟子としなさい。これがイエス様の、十一弟子に対する命令でした。イエス様は先ほど見ましたけれども、3年半をかけて弟子たちを育てていったんですね。もちろん、イエス様の弟子となった人たちは12人の他にもいました。70人を派遣するっていう場面もですね、ルカの福音書の10章に出ています。その他多くの人たちがイエス様の弟子となったんですね。ただ、イエス様から離れていった弟子もいたっていうことが、ヨハネの6章の中に書いてあります。弟子というのは、学ぶ人という意味です。学び続ける人っていう意味なんですね。で、イエスの宣教を3年半をかけて、イエス様はペテロにですね、最後にこういうふうに命ずるんですね。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛してますか？私の羊を飼いなさい。私に従ってきなさい。3年半の最後にですね、イエス様はペテロに対して、イエス様の羊を飼いなさい。世話をしなさいというふうに託してるんですね。パウロも同じように、エペソの教会に対してですね、コロサイの教会に対して、次のように書いています。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵を持って全ての人を諭し、全ての人を教えています。全ての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためなんです。これが弟子の姿ではないかと思うんですね。パウロもまた、すべての人がキリストにあって成熟することを望んでいたということです。そこでですね、今朝はその弟子とは何かということに関して5つの特徴についてまず学んでいきたいと思うんですね。弟子というのは信者になったばかりの人ではないということです。信者になった人がすぐに弟子になるのではない。先ほど言いましたね、弟子っていうのは学ぶ人なんです。ですからイエスに従って学び続けて弟子となっていくんですね。ペテロも3年半イエス様から学ぶ必要がありました。ヘブル人への手紙の5章には、乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものですと書いてあるんですね。しかし全ての人は弟子となるように勧められています。第一の特徴。ヨハネの8章31節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。ですから、弟子は学ぶ人ですけれども、イエス様の言葉にとどまり続けなければならないということなんです。私たちも毎週礼拝に来て、そしてイエス様の御言葉から共にですね、学びますね。あるいは個人的に学び、バイブルスタディをしている人たちもおられると思うんです。どのようにしてイエスの言葉にとどまることができるんでしょうか。それは、ペテロの第一の手紙のところに書かれています。あなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように、純粋な霊の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。ですから、信じた人たちは、今まで自分が考え、そして培ってきたものの中で、 本当に神様の御心と違うなと思ったものを捨てていかなければいけないんです。それと同時に、霊の父、これは御言葉ですね。イエス様が語ってくれた言葉、あるいは聖書に書いてある言葉、約束を慕い求めながら成長していく、学び続けていくことによって、イエス様の御言葉に留まることができる。私も若い時ですね、信じた時に、信じたばかりの時に、すぐ私の導いてくれたのは、大学の3年生の先輩でした。次の日ですね、修作君朝6時半に、これこれのところに来なさいと、そこで一緒に聖書を読みましょう。言われてですね、私は次の日、毎日その先輩会ってくれたんですね。学校、大学に行く前の30分間ですね。そして聖書をですね、一緒に読みました。デボーションっていうんですね。聖書を読んで、そこに書かれていることを見ながら、神様と今日も一日歩みますようにという祈りを続けたんですね。で、最初に覚えた聖句、今でも覚えてます。コロサイ3-13。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。これがですね、最初に信じて、次の日、この聖句を覚えなさいって言われてですね、覚えた聖句です。そういうふうにしてですね、教えてくれました。そして聖書を通読しなさい、旧約聖書からですね、通読しなさい、聖書すべてを読みなさいっていうふうに言われたんですね。こんな聖書ですね、一年間に何回読めるでしょう、これ。そして、次に聖書を学びなさいって言われました。それで、聖書を学ぶ会にですね、一週間に毎週一回ずつの学ぶ会があったんですね。大学の中に。そして、それを一緒に学び続けました。で、その後に、御言葉を暗記しなさいって言われて、それで、私、ナビゲーターっていうですね、学生時代、そのグループに入ってました。今、大学にも KGK とかキャンパスクルセイドとかですね、聖書研究会、いろいろありますね。高校生のはハイビエア。そういう団体に行ってですね、聖書に触れるっていうのはとても大事なことだと思うんですね。で、私は、とりあえずナビゲーターですから、聖書60枚ですかね。最低限これを暗記しないといけなかったので、私は2年間ぐらいかけてですね、60枚を暗記しました。御言葉にとどまるなら、その人は私の弟子なのですと、イエス様はおっしゃったんですね。御言葉にとどまり続けること。二つ目の特徴、それは互いの間でキリストの愛を実践すること。ヨハネの13章34、35に、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによって、あなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。私があなた方を愛したように、イエス様が、私たち一人一人を愛してくださったように、私たちも互いに愛し合います。イエス様、どんなふうに私たちを愛してくださったんでしょう。ね。イエス様の愛って、どれぐらいですか。それを私たちは、一人一人が、御言葉を読んで、教えられて、ああ、イエス様はこんな素晴らしい愛を与えてくださったんだ。だから私たちも、互いに愛し合うべきだ。ということなんですね。この愛はアガペへの愛なんです。自分を犠牲にして他の人を優先していく愛ですね。パウロも同じようにテサロニケに語っています。私たちが、つまりパウロたちが、あなた方テサロニケの教会の人たちを愛しているように、あなた方の互いに対する愛、 またすべての人に対する愛を主が豊かに溢れさせてくださいます。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、すべての人が、ああ、あなた方はキリストの弟子だ、と認めてくれるって言うんですね。愛があるなら、私たちはいろんなことでね、イエス様を伝えたいな、と思ってるんです。しかし、もし私たちが互いに愛し合っていないのなら、言葉だけでイエス様の福音は伝わるでしょうか？伝わらないんです。愛し合っている姿の中に、イエス様がいてくださるんですね。3番目。弟子は互いに仕え合う。イエスの模範に従うということです。イエス様がですね、弟子の足を洗ったという場面があります。あなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通り、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したんです。そしてまたマルコの中では、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは、皆のしもべになりなさい。聖書的世界観では、リーダー、サーバントリーダーシップとよく言われますね。この世の人たちが教えている上に立って権威を振るのではなくて、使いながらリードしていくサーバントリーダー。これがイエス様が教えてくださったことですね。四つ目。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできません。かなりきついことを言ってますね。でもこれをマタイはですね、もっとわかりやすく同じ意味で伝えて、こちらの方がちょっとわかりやすいと思うんです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。何よりもまずイエス様を第一にしなさいということです。私たちの家族、子供たち、自分自身よりもイエス様を第一にしなさいということなんですね。ガラテヤ人への手紙、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。弟子とは生活のすべての分野でキリストを第一とするということです。私たちが決断をするときにですね、いろいろ迷うことがあるんですね。しかしそのときですね、大事な決断をするときには、私はキリストに喜ばれる決断をしているだろうかということをですね、考えるわけです。もしそうでないなら、キリストの弟子とは言えないってことなんですね。私たちはキリストの弟子でなくても天の御国に行くことはできますよ。信者であるならば、イエスキリストを信ずるなら誰でもその人は天の御国に行くことができるんです。でも、イエスキリストの弟子になりたいなら、イエス・キリストに本当に喜ばれたいなら、イエス・キリストを第一として歩まなければならないんですね。 最後5番目。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。弟子は多くの実を結ぶんです。この実に対してですね、二つの見方があると思うんですね。それは、聖霊の実って言って、内面的なですね、この実もあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制っていうですね。しかし、ここで言ってる実は、そうではないんですね。ヨハネの15の16に、あなた方は、行って実を結びってあるんです。行って実を結ぶのは、どういう意味でしょうか。私たちの次の世代が生まれてくるということなんです。イエス様にとって関心があるのは次の世代なんです。私たちの次の世代を残すこと。これがイエス様の関心事なんですね。ですから私たちが実を結ばないのね、あるならば、私たちの世代で終わってしまう。次の世代に行かないんです。次の世代を残すためにはどうしても私たちが弟子になる必要があり、また私たちが弟子を育てる必要があるんですね。でなければ、一体次の世代はどのようにしてイエスの教えを自分のものとすることができるでしょうか。教会も同じです。この教会に次の世代が育っていないならば、どうでしょうか。私たちの世代で、この教会は閉じていくことになります。そしてその次の世代は、キリストの弟子となる人たちがいないといけないんです。ただの信者なんて言っちゃちょっと語弊があります。信じていればいい。というだけでは、次の世代は生まれないんですね。イエス様はそれをよく知ってたんです。だから11人を育てたんです。そして彼らに弟子を作りなさい。という命令を与えてくださったんですね。私たちに次の世代を育てようというビジョンはありますか？大丈夫だ。他から牧師を呼べば、その牧師によって私たちは何とか教会をやっていけるんだ。という考えでしょうか。そうではない。私たちの教会から、次の世代を生み出していこうではないか。というビジョンは持ってますか？だから、弟子となるということは、とても大切なことなんですね。そして、弟子となった者だけが次の弟子を育てることができるんです。自分が弟子とならなければ、弟子を育てることはできないんですね。ですから、行って、弟子としなさいと、11弟子にイエス様は命じました。そしてその後にこう続けています。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。ここに2つのキーワードがありますね。バプテスマを授け、教えなさい。じゃあバプテスマを授けるということの意味は何でしょうか？クリスマスの日にですね。バプテスマを受けた。素晴らしいですね。記念ありましたですね。バプテスマは肉に死んで新しい命によみがえることへの証なんです。イエスに結びついていることへの証言なんですね。皆様にそれを公言することです。イエスはイエスの御霊を通して今も私たちと共にいてくださる。イエスは霊的な王として私たちのうちに住んで日々導いてくださるんですよという証ですよね。ですから、バプテスマを受けるということが 御霊がこれからその人を導いてくださるということを私たちは認めることなんですね。じゃあイエスから学んだすべてのことを教える。これは御言葉ですね。イエス様は何を教えてくださいましたか？神の国はこういうところです。例えでたくさん教えてくださいましたね。神の国はこうだ、こうだ、こうだ、こうだ。それから三条での教えがありました。貧しい者は幸いです。神の国はその人のものだ。また仕えることについて教えてくれました。隣人を愛することについて教えてくれました。またイエス様は実地訓練をされたんです。実際に弟子たちと一緒に行動して、その時その時、大切なのはですね、一人一人にイエス様は語られたということですね。個人的に語られたんです。使徒行伝のこれパウロの例ですけども、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。私が3年の間、これエペソの長老たちを呼んだ時にパウロが別れの言葉として語っているところです。あなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。イエスから学んだすべてのこの御言葉をですね、きちんと理解して、それを生活の中で生かしていきなさい。これが、弟子としなさいの、この両輪ですね。御霊によって導かれなさい。御言葉によって成長していきなさい。まとめます。イエスは神の国をこの地にもたらすために全ての人々の代価を支払われました。そしてイエス様はその3年の半間に弟子たちを育てたんですね。特にこの11弟子。その良きニュースはこの弟子たちに託され、あらゆる国の人々を弟子とすることで世代を超えて達成される神の国の実現に基づいて、この弟子たちに派遣したんですね。その命令を果たすための賜物と権威は主によって与えられていました。ですから、イエスに従って弟子たちが出ていくとき、イエスは共にいてくださることを彼らは経験しました。神様のビジョン、それは神が作られたこの世界と被造物が回復していくことですね。そして神の国を実現するための良き知らせをすべての人に伝えていくことです。それは弟子たちを通して遂行されるものです。キリストの体なる教会の形成、これも弟子たちを通して教会が形成されていきます。そしてその先にある神の国の実現ですね。教会はやがて取り去られる、取り去られるっていう言い方で、挙げられてしまいます。しかし、その後やってくる神の国、ここに私たちは希望があるんですね。イエス様が来られた時に、まずこの地に神の国が実現します。行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。11弟子に告げられたこの使命がですね、どのようにして次の世代に受け継げられていったんでしょうか。ヨハネの福音書の17章、イエス様が天の父にお祈りしている場面があります。この場面がとても大事だと思うんですね。あなたが私を、つまり父が私、イエスを世に使わされたように、私も彼ら、弟子たち11人を世に使わしました。私は11人弟子のために私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。私はただこの人々、11弟子のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信ずる人々のためにも同じようにお願いします。 ここにですね、十一弟子から次の弟子へと、イエス様が取りなしの祈りをしているんですね。パウロはテモテに対して、私の子よ、キリストにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねていきなさい。イエス様のこの福音、この教え、これは次の世代、そしてまた次の世代へと引き継がれて私たちのところに来たんですね。ですから私たちも同じように次の世代を形成していくことが求められているんです。イエス様はすでにそのために取りなしてくださっています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今朝は1月元旦として、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいという11弟子に命じたこの宣教の命令を共に学びました。弟子となるということがどうして必要なのか、そして次の世代のために弟子を作る、あるいは弟子とするということの意味を私たちは教えられたように思います。神様、あなたは私たちに権威を与えてくださいました。そしてあなたは私たちに共にいてくださるという約束を与えてくださいました。そしてやがてあなたがこの地に来てくださることを心から感謝します。主よ、どうぞそれぞれのうちに与えられたその恵みが今年一年間、実を結び、花を咲かせ、実を結ぶことができるように、どうぞあなたが導いてください。一人一人の祈りが聞かれて、そして一人一人が、神様、あなたの御心に沿って歩む中で、あなたの豊かな実を結ぶものとさせてください。救い主イエス・キリストの尊い名によってお祈りいたします。アーメン。